春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。椅子がぎっこぎっこ言っておりますけどね。今日は11月の23日、勤労感謝の日となってますね。ですね。昨日、赤ひげさんからですね、よもやま話を聞いていない赤ひげさんからですね、モニターとハードディスクが送られてきたんですけど、モニターは昨日のうちに設置して、で、綺麗に映ったと、大喜びしたわけなんですけども、ハードディスクの方はね、まだ接続してませんでした、昨日の時点では。それで今日になってから接続して、それで、やってたんですけどね。ま、なんか、調子悪いようなことは言ってたんですよ。なんだっけな。なんか固まっちゃってて、温めないと回らないとか言って、こたつの中に入れて温めてくださいとか言ってね、書いてあったんですけども、案の定、回らなかったみたいで、で、つなげてみたんですけど、止まっちゃいましたね。Mac 自体が、パソコン自体が。なんか凍結するような状態になっちゃいましたね。ハードディスクだけ凍結するんじゃなくて、Mac の方まで凍結しちゃいましたね。おいで、私のところに、なんていうんですかね、外付けのハードディスクなんで、置くところっていうのはなんていうんですかね、ごちゃごちゃしたとこ置いてるんですよ。でね、後ろ側に回らないといけないんですけど、これベランダに出ないとですね、そっちがこう、見れないんですよ。でこう配線がいっぱいこうごちゃごちゃしてるところのやつをこう後ろのケーブル抜いたりして差し替えたりいろいろなことやってましてね、変なこうポーズでこうやってたもんですから、なんか腕くねっちゃいましてね。でしかもその腰までこう変なポーズでこうやってたもんですから、腰まで言わしちゃいましてね。でうわーいてててて、と思ってその変なポーズのまま前足じゃないや犬じゃねえつの。右足ですかね。あ、違うな。左足を出したんか。そしたら今度左足の、その、膝の裏のあたりがなんか筋がつっちゃいましたね。もうボロボロですよ。なんでこんな一生懸命このハードディスクを繋げようとしてるかというとですね、中にかなりエロ画像が入っているということで、もうこれが楽しみでですね、送ったーって言ったんですけどね、未だに見れてないという。こたつに入れて温めないとこう回らんらしいですね。なんか油がなんか固まっちゃってんのかな。なんかラードみたいになってるんですよね。しかしこたつうち出してないんですよ。なんか困ったな、どうやって回そうかなとかって今ちょっと試案中なんですけども。まあそれがハードディスクの話で。まあで、こたつの話から流れるんですけども、明日のなんか明け方はむちゃくちゃ寒くなるそうでしてね。なんかそんなことを天気予報で言っておりましたんで、もうヒーターは出してたんですけど、灯油が入ってないですね。で、灯油が入ってなかったから、早速、今夜中に入れといた方がいいなということで、さっき入れとったんですけどね、もう各部屋のやつ全部、灯油入れましたね。で、下の台所のところのヒーター自体が出してなかったんで、それもこう出してきましたね。そんなことを今日はやっておりましてね。で、手ひねったり、腰やったりしたような状態で出したもんだから、雪は悪化しちゃいましたね。寒いところで灯油入れて、さらにひどくなりましたね。ひどい目に遭っとるわけなんですけども。ですね。なんか最近熊が出たとかね。なんかどっかで言ってましたね、ニュースで。で、なんか出てくるたんびにこう撃ち殺されちゃってね。なんかかわいそうですよね。催眠弾ですかね。催眠じゃないな。催眠銃？どっちだ。何でもいいや。とにかくそれなのか殺しちゃってるのかどっちなんでしょうね。なんか山からまあ餌がなくなって降りてくるっていうことなんでしょうけども、なんかかわいそうな感じもしますけどね。昔あれいつ頃だったかな。私がまだ10代の頃に。虎が逃げ出したっていう事件がありましたね。で、飼ってたんですよ、どっかの寺が。バカでしょ？虎飼うことないでしょ、別にね。なんかね、2匹ほど 飼ってたのかな。一匹逃げ出さ、出しちゃって。で、結局、撃ち殺されちゃいましたね。なんかあれもかわいそうでしたよね。わけわかんないで日本連れてこられてね。で、最後、なんか空いてるから逃げた。鍵かけ忘れたって言うんですよ。で、逃げ出したら撃ち殺されちゃった。なんか踏んだり蹴ったりですよね。あとね、イノシシとかね。イノシシなんかよく田舎では出ましたけどね。まあ、家の中に、家の中じゃないや、町の方には来ませんでしたけども、山の方でね、イノシシ出たとか。なんか、だいぶ前のニュースで言ってたけど、おばあさんかなんかにイノシシが、こう、やってきて。で、なんか、スーパーの袋かなんか持ってね、食べ物が入ったんでしょうね。で、それよこせって言って、そのおばあさんのスーパーの袋持ってる手に噛みついたそうなんですけども。で、指を何本か持ってかれちゃってね、食いちぎるんですね。すんごい歯してるんでしょうね。まあ、骨見たらそうですよね。すんごい、顎してますからね。あれで噛まれたら一発なんでしょうね。おばあちゃんね、指なくなっちゃってね。そんな事件もなんかやってましたね。なんか、なんていうのかな、ああいうこう、野生のものっていうの、いますよね、結構ね。人間には、害って言ったら変だけど、危険なやつ。熊なんかだって、考えたら不思議ですよね。街中で住んでたら忘れてますもんね、そんな存在。でも田舎の方行くと熊なんか出るの当然ですからね。当たり前ですからね。だから、ハイキングでランラランラランとか言ってね、街のやつが嬉しそうに言ってたら熊出て食われちゃったとかね。なんとも仕方ないですもんね。そういう場所もあるわけですから。だからって言って全部それを殺しちゃうのもかわいそうだしな。やっぱり、こう、何らかの形で共存するっていう方向に持っていかないといけないんだと思うんですけどね。あれ、なんとかならないんでしょうかね。その、山から降りてこないで、餌かなんかをボーンと渡してやるとか、山に置いといてやるとかね。ヘリから落としてやるとかね。なんかそんなしたら降りてこないような気がするんですけどね。一遍降りてくると、あそこにあるなと思ってまた降りてくるでしょうからね。だからなんとかなんないのかなとかって思うんですけどね。一遍この近辺で買い物行ってた時に、妻と一緒に買い出しに出て、で、まあいつも歩いていくんですけども、テクテク歩いてって。で、テクテクやっぱり歩いて帰ってたんですけども、民家の方からですね、民家とちょうど川が右側。で、左側が民家があるんですけども、その民家の方からですね、ちっちゃな人が走ってくんですよ。走ってくるというか、四つん這いで走ってくんですよ。なんだなんだなんだ思ったら、大きな猿だったんですよ。で、道路バーッと駆け抜けてね。で、逃げていきましたけどね。あれ、びっくりしましたね。10メーターぐらい先でしたけどね。猿はなんかね、なんかテレビじゃない、ニュースにも、新聞にも書いてありましたけどね。スマ、隣の町のスマから、スマの山から降りてきた猿だったそうだな。あれはちょっとびっくりしましたけどね。猿もなんか怖いらしいですね。なんだっけ、猿山とかありますやん。自然にね、放し飼いしてるところ。ああいうところの猿なんか目見たらいけないでしょ、ニホンザル。目見ると飛びかかってくるらしいですからね。だからこう、見てないよ、みたいな感じで。してないと。目を合わせといけないみたいな。不良みたいなもんですね。目合わせると、ねえ、メンチ切っとんねん、みたいな感じでね。イチャモンつけてきますんで。あれと同じで。猿もやっぱりこう、同じようなもんね。目見るとすぐにこう、口開けて怒ってくるらしいですからね。なんか言おうと思ったんですけどね。猿でなんか思い出したんですけどね。あ、昔住んでたところで、琵琶湖の近くに、旅館があったんですけど、そこが猿飼ってましてね。で、また子供なんもんだから、そこらにこう落ちてる小石なんかを、まあ当てませんよ。猿には当てないけど、近くにカーンって掘ったりしてね、投げたりしてね。そしたらすぐ怒るんですよ。わーとかっつって。まあ考えるとかわいそうなことしたなと思って、思いますけどな。で、なんかね、近くに捨て猫が、子猫がね、迷い込んできて。 で、そしたらその猿がね、ずっと抱っこしてるんですよ。なんか可愛がってね、ずっと抱っこして。で、こう、子供たちが来るとね、もうその猿じゃない、あの、子猫を隠すんですよ。なんか母性だったんですよね。花子っていう猿だったと思いますね。だから、メスだったんだと思うんですけど。なんかそんなんとかね、いましたね。でね、今日思ったのは、というか今日思ったというか、今日のテーマは野良犬なんですけども、野良犬が、もう20年ぐらい前まではこの辺も野良犬がいっぱいいましたね。駅からこっちに帰ってくる夜道を、いつもと違う道を歩いて帰ったら、野良犬10匹ぐらいに囲まれてですね、やばかった時が一回あったんですよ。やばー思ってね。怖かったっすね。っていうのがですね、10匹ぐらい周り囲んでるんですよ。あーこれはやばいなーと思いながら、ゆっくり後ずさりしてですね、元来た道を後ずさりして、で逃げましたけどね、逃げましたって、走って逃げたら、あの走って追いかけていくと怖いですからね。でもそういう野良犬たちいっぱいいたんですよ、その頃この辺も。それがもういつの頃からかどんどんどんどんいなくなっててね、野犬狩りってやつでしょうね、いなくなっちゃいましたけども、そのもうちょっと前の頃だったかな、私新大阪の昨日話したその浜屋のところに厄介になっとった時があったんですけども、なんかいっぺん帰ってくる時に帰ってきてですね、彼が、私その彼の部屋でずっと仕事してましたんで、帰ってくるとなんか怒ってるんですよ。で、どないしたんって聞いたら、淀川のとこずっとこう単車で走っとったらやな、犬20匹ぐらいに追いかけられたんや、ってら怒ってるんですよ。で、また出かけようとするかな、まだ仕事ってか聞いたら、なんか木刀持ってるんですよ。で、なんでそんなん持ってくのって言ったら、なんかもう腹立ってな、って言って。まあその頃ですね、結構仕事とかうまくいってなかった頃だったんで、それでなんかね、もうムカついて、仕返しに行くとか言ってね、36の男がやることかって思いましたけどね、でも本人なんかもうプンプン怒っちゃってね、僕と思ってまた単車に乗っていきましたけどね。で、また帰ってきて、で、結局、犬は見つからなかったらしいんですけども、なんかそこら辺でこう、掃除をしてるおじさんがいたのかな。で、その方に、なんかその方と話してたらしいんですけども、その頃その淀川沿いっていうのには、野犬がとにかくいっぱいいまして、で、知らないじゃないですか、よそから来た人っていうのは。で、まあ言ったらその大阪市内で住んでる人でも、その淀川付近の人以外は知らないわけですな。そんな野犬がいるなんて。で、こう、ちょっと外れたところだし、で、川があるから、で、まあ草がバーっとこう、なんか茂ってるところなんですよ、土手がね。で、そういうところにこう恋人同士で、こう、なんかこう、その草の中でね、こう、まあ、なんかイチャイチャとかしとったんでしょうね。で、そこに、こう、犬が、野犬がですね、いっぱいやってきて、で、裸で出てきたとかっていうのを見かけたことがあるとかね、あべくがなんかしとったんでしょうね、そんな話とかね。あと、なんだっけな、そこに、よそから、南の方からやってきた不老者が、そこに住み着いたらしいんですよ。まあ、夏の間だけでも、ここら辺、川沿いだから涼しい思ったんでしょうね。で、なんかせっせと家作り出したら、野犬に追いかけられて、逃げたとかいう話とかね。ああ、川沿いのところにもいろんなドラマがあるんだなとかって思って、その時知ったんですけどね。そんな土産話、犬は見からなかったけど、その犬に関するそういう話を持って帰ってきたんですけどね、彼が。で、それを教えてくれたんですけども。そんなことがありましたね。野良犬は結局もうどんどんどんどんいなくなってって、で、結局飼うね、自分で家でペットとして飼おうという時も捨て犬じゃないですかね。今は我々の子供の頃ってのはよく拾ってきてね、飼ってもいいとかって言ってお袋に言ってダメって言って大概言われるんですけどね。そんな感じだったんですけど、今はもう買いますからね、ペットショップ行って十何万するやつね、何十万するやつもいますからね、怖いですね。いい世の中なんでしょうかね、これね。 昔はそうやって野良犬がうろうろしてるから夜はあんま出て危ないぞみたいなのは頭のいいやつは知ってたりねして行かなかったりね、してたんですけどね、なんかどんどんどんどんその共存という形ではなくて排除みたいな形で、切り捨てていきますけど人間って、最終的にどうなるんでしょうね、行き着くとこまで行ったら、なんか人間ばっかりの世の中になっちゃうような、なんかそんな気がしてなりませんね。共存とかっていうことをもうちょっと考えていった方がいいんじゃないでしょうかね。でもなんか、何でしたっけ、狂犬病をね、なんか外国から帰ってきた人が立て続けに2人亡くなってますからね、まあ犬があんまり増えてもね、野良犬が増えてもそういう問題もあったりしますからね、難しいですね。山の方で住んでるやつはいいんかもしれないけど、やっぱり人間と同じような場所で共存するっていうのはちょっと難しいかもしれませんね、ま、締めることはできませんですけどね、このお話、まあ、今日はこの辺でということで、そんなわけで今日の春郎のよもやま話お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。